ポッドキャスト、本田優子の欲深い女が美しい理由、美とお金を引き寄せる。ポッドキャスト、本田優子の欲深い女が美しい理由は、1万人の女性をコーチしてきたメンタル美容研究所代表、本田優子が、幅広い知識と自らの経験をもとに、より美しく豊かになる方法を独自の視点からお伝えしていきます。女性の本来持っている美しさを引き出すヒントや、2005年から実業家として培ってきたノウハウ、精神的、経済的な自立、自由奔放に輝きながら自分の人生を楽しむ意識やメンタル作りについてお話をしつつ、またリスナーの皆様の様々な悩みを解決していく番組です。それでは本日の番組をお楽しみください。
こんばんは、本田優子です。本日もポッドキャスト、1万人の女性をコーチしてきた私、本田優子の欲深い女が美しい理由、美とお金を引き寄せるの番組をスタートします。本日もこの番組はアシスタントのナッチと一緒に進めてまいります。ではナッチ、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日はどのようなお便りが届いてますか？
はい、今日は、成長というテーマについて、なんか2通来ていたので、2通ご紹介します。1通目です。優子さん、こんばんは。いつもありがとうございます。私はスピリチュアルな本や自己啓発の本を今まで100冊は読んできました。でも結局いつも書かれていることは同じ気がして飽きてしまいます。多分読むことで大丈夫と安心できるツールとして自己啓発本に逃げていたのでしょうね。そんな中、最近偶然優子さんのポッドキャストを見つけ、優子さんの言葉で表現されたメッセージを聞くにつれ、自分の内面の成長こそが幸せになる第一歩で、小手先のテクニックでは現実は変わらないという心理にたどり着きました。私も成長したいと思うようになりました。優子さんはご自身の経験から今のような状態になられたのですか？もしくは何か勉強されたのですか？よろしければおすすめの本など教えてください。で、2通目です。はい、本田さん、こんばんは。私は毎日本田さんの発信を楽しみにしている32歳の OL です。私も本田さんに影響されてか、最近向上心が増してきました。とともに成長したい欲が、私は自分のしてほしいことをまず他人にしたり、もっともっと素晴らしい人になって、いろんな人に常に愛を持って接せられるようになることです。本田さんの考えておられる成長とは何ですか？参考にしたいので教えてください。寒くなってきましたのでお体に気をつけてください、という内容です。
はい、ありがとうございます。本当にテーマが成長ということに関してなのかなというふうに思ったので、2通一緒にお便りをまとめさせていただいてます。1通目ですが、パピさんですか？ありがとうございます。2通目の方がお名前は何？32歳の OL の方ですね、うん、ありがとうございます。じゃあまずどこからお話しましょうかね。パピさんの方からお話しさせていただきたいと思うんですけれども、すごいですね、100冊以上読んでこられたんですね。まあでも確かに書かれてること同じですよね、
うん、
で多分まあ大丈夫、読むことで大丈夫と安心できるツールとして逃げていた、ありますよねこれは私はまあ読書って後ほどね、なんかおすすめの本など教えてくださいって書いてくださっているので、まあ私が影響を受けた本とかお話もしたいと思うんですけど、私も読書好きで本はよく読むんですけど、例えば自分が落ちてる時とかなんか不安な時に、もうここ数年は本に逃げないことになりましたね。昔は逃げてました。なんかやっぱりおっしゃるように、安心できるツールをとりあえずなんかね、今この不快な、得体の知れない不安でいることが気持ち悪くて、 なんかこう、割とスピリチュアルとか自己啓発ってなんかこう、まあなんかこう、優しいこと書いてるじゃないですか。うん、そうするとね、なんかこう、そっちに逃げてたんですね。でもそうなんです。おっしゃるように、なんかこう、あまり変わらなかったりするんですね。そうだ、結局、その、それはなぜかというと、それを蓋をして、そこは気持ち悪いから、
うん、
早くそこからなんか逃れたいがための、なんかこう、すっきりしないからこう、っていうのを、ある意味蓋をしちゃってるんでしょうね。
うん、
私はその、自分の経験からちょっと話してるのと、まあ、あとはクライアントさんも同じような方が多いので、ってなった時に、やっぱりね、蓋しないことですよね。なんだろうな。やっぱり、感情をごまかしたりとか、綺麗事にして取り繕ったりしてる時っていうのは逆に、一瞬はエゴは満足するんですけど、深いところでは、なんかもやもやしてる状態が続くので、そこと向き合った方が早かったりするんですね。でもそれが怖いから、なんかこう、ちょっと小手先のね、ものにちょっと逃げがちなんですけど、かといってその読書を否定するわけではなくて、読書は私の人生もすごく影響を与えてくれたので、いいんですけど、そのおっしゃってるこの100冊は読んできましたっていうのがね、ちょっと私も思ったんですね。で、自分の内面の成長こそが幸せになる一歩で、でも本当そうですよね。本当そう思うんですよ。小手先のテクニックではそう、だから現実は変わる。だから、表向きの本当は深いところではそう思ってないのに、こう捉えとこうとか、
うん、
なんか、思考でねじ曲げるときついですよね。この間も言いましたように、もう、うん、怒りなら怒りの感情をしっかりと流して出すことですよね。それなのに、なんかこう、怒っちゃいけないと思って、なんかこう、それこそ小手先のテクニックで感謝ですとか、感謝しなくちゃいけないとかってやると、変わらないし、逆にちょっとね、ひどくなる。
うん、
人がすごく多いなと思ってて、まあ私もね、同じようなプロセスを踏んできたので、話してるんですけど、で、その、ゆうこさんご自身の経験から今のような、そうですね、私の、今、よく聞かれるんですよ。どうやって今の、その、私ができているんですかって、もちろん、全部なんですけど、それとね、かなり端折りすぎ。なんですけど、どっちかっていうとね、失敗が多いんですよ、私、本当に。失敗のオンパレードできてきてるので、そこから、なんかこう、学ぶことって多いなと思っていて。だから、結局、うん、本だけ読んで、へーって頭で理解して動かないと、体感が伴うな、なわないんですよ。だから結局、やっぱりもう怖い方に飛び込む。で、怖い方に飛び込んだり、今までと違う方向ですよね。結局、に飛び込んでみたときに、まあもう怖いですよね。私とかビビだから怖いんですよ。けども、そこで大丈夫だっていう体感を得ることで、やっぱ自分との信頼関係が増してくるっていうのを一つ一つ積み重ねていくと、なんか、それこそこう、年とともに、だからそれを何だろう、何もしなくて年を重ねてると多分同じことだけども、それを結構なんか一個一個、丁寧に拾ってやっていくと、なんかね、もう結構どんどん楽になっていく。結構最初の方が怖いですよね。もちろん今も怖さは出てきてもいいと思ってて、私はどんな感情が来ても結構もうウェルカムみたいな状態でいるので、出てきてもいいと思ってるし、それを抵抗せずにと思ってるし、それでいいと思ってるんですけど、まあだからその成長したいという欲はいい、素晴らしいですよね。私もその、まあいわゆる向上心とか、いろんなものが湧き上がってきてると思うんですね。で、何か勉強されたのですかというふうに書かれてるんですけど、でもそうなんです。私ね、体験を主に喋ってますけど、勉強はしてきました。だからトレーナーとかね、いろいろ資格も持ってたりとか、それこそビリーフ思い込みだったりとか、まあいろいろ、なんか、学んできたんですけども、知識、それは、いわゆるやり方ですよね。だからいろんなツールは持ってますけど、それがね、必ずしもその人に合うかどうかっていうのははっきり言って、あとその、やっぱり私はあり方がベースの上のやり方なんですよ。だからあり方が整ってないのに何かのツールで、例えばですけど、悪いわけじゃないですけど、私は NLP のトレーナーも持ってるんですね。で、NLP の何かのワークをあり方が、 その土台ができてないところで、そのテクニックを使ったところで、ちょっと結構変わらなかったりする。っていうのが正直な。だけど土台が整った上で、やっぱいろんなツールってあるんですよ。いっぱい。を使うのは結構有効ではあります。なので、いろんな、まあ私もそういうこう勉強はしてきて、でもそれは無駄じゃなかったし、だ道具は何でもいいんですよね。例えば、まあここに紙があって、カッターで切ろうと、ハサミで切ろうと、なんか、それこそね、昔でいう定規当ててこうビリビリってやろうと、それが合う人合わない人がいるから、でも切れればいいわけで、それがその人合うかどうか、それはだから結局まあ、いわゆる、まあ、テクニックとか、まあ、やり方になりますよね。でも、毎日、ハサミで切ってて合わなければ、カッターに切り替える。それこそ、でもカッターは怖いから、いや、カッターはダメだか、とかいうのが、まあ、おかしな話になって、だから結局、全部、まあ、無駄はないと思ってるんですけど、ただ私が影響を受けた本はですね、実はそういう心理学とかっていう、まあ、同じ、どうでしょうね。私はそれこそ、まあよく喋ってますけど、松下幸之助さんとか、中村天風さん。まあ特に中村天風さんに非常に私は影響を受けまして、まあ毎日ね、友達がいなかったので、東京出てきて、図書館が友達でもう朝から晩まで読みふけてて、まあよく書いたりしてるんですけど、その関係から、まあ宇野千代さんというね、ご存知の方も多いと思うんですけど、の本を、中村天風さんとの対談されてる本を読んでから、あ、こんな素敵な女性がいるんだなと。よくね、この間もね、質問されたのが、どういう生き方の女性が好きですかみたいな。例えば、ゆうこさんの憧れる人はいますかっていう質問をよくされるんですけど、あれ憧れる人私あんまいないなと思って。だから憧れるというか、憧れる生き様ってか、素敵だなという生き様の人は、それこそもうなんかこう完璧な感じの人よりも人間臭い人が好きなんですね。なのでもう宇野千代さんみたいな自由奔放にこう自分に正直に生きた女性っていうのは、あともういつまでも可愛らしい、あとはなんだろうな、自分の意見もはっきり言いますよね。例えばね、私は宇野千代さんの名言で好きなのは、おしゃれをしないことは、泥棒よりも醜いと思いますとかね。あと、90代になっても、なんか、まだ、こう、女でいるような、なんかこう、とか、すごい可愛らしいなと思って、私はすごいそういう方から影響を受けました。ですので、おすすめの本、まあ、私が影響を受けたのは、まあ、中村天風さん。宇野千代さんが一番大きいですかね。やっぱりもうそこが私の原点になってるような気がします。でも、それを、どちらかというと、こう、自分から受け取るっていうような感覚の方が大事ですね。だから何かを例えば学ぶときも、これを学べば変わるんじゃないかとかってよりも、そこから自分の意思で、動いていくような、吸収しに行くような、だから受け身よりも主体性を持って学ぶことが大事だなと思っていて、で、まずはもう素直にやってみるってことがやっぱ、で、まあ素直にやってこけたこともいっぱいあるんですけど、そこからまた素直に学べるという、本当に、まあ結局いつも素直になるんですけど、が大事だなというふうに思っています。そして2通目の、本田さんに、の考えておられる成長とは何ですか？そうですね。私の思っている成長、人それぞれなのでいいんですけど、ちょっとね、この方のおっしゃってることと、私は、まあ、反対のことを言うかもしれないんですけど、響いたところだけ、拾ってください。私が正しいわけではないけど、そちらの方が、効果が出てる人が多い、私を含め。っていうことでお話しすると、その自分のしてほしいことをまず他人にするっていうのは、自分のしてほしいことと他人のしてほしいことって結構違うじゃないですか。ってことはですよ、自分のしてほしいことはまず自分にすることなんですよ。ってことはですよ、例えば愛してほしいとか、認めてほしいとか、丁寧に扱ってほしいとかね、お金をかけて、なんかこう、なんだろうな、例えばエステに行きたいとかね、何でもいいですけど、美味しいもの食べさせてあげたいとか、楽しいとこ連れてってあげようとかね、何でもいいんですけど、っていうのを自分にしてあげること、それを、まず他人にっていうよりは、私はまず自分にの方が、早いです。真逆のこと言ってますけど、そして 自分磨きとか、まあ、もっと素晴らしい人になりたいっていうのはね、自分を磨きたいってことで素晴らしいし、そういう欲って純粋に出て、人ってね、本能的に成長欲ってあると思うんですよ。だから、成長したいっていう欲は素晴らしいと思っていて、それを活用するのはいいと思ってるんですけど、私の中の自分磨きっていうのは、これまた真逆かもしれないんですけど、何か素晴らしい自分になるとか、何かができるようになることが素晴らしい。いや、それは純粋にやりたいことができるようになると嬉しいですよね。それは大事なんですけど、というよりも、私の考えですよ。私の主観ですからね。本田さんの考えておられるということで、私の主観は、そぎ落とすなんですよ。どっちかというと足し算じゃなくて引き算。だからもういろんなものを削り落とすじゃないけど、だから余計なプライド、見え、なんかいろいろありますよね。それを落としていく。だからいろんなものを付け加えて自分に装備を増やしていくよりも、どんどんどんどん脱いでいく。で、さっきお話ししたように、怖い方に飛び込んで、それでも大丈夫だっていうふうに、自分との信頼を深めていくというか、ことが自分磨きだかなと私は思っていて、だからその、誰もが素晴らしい能力を身につけるとかね、完璧な人格になるとかっていうのは、したい人はすればいいと思っていて、でも私、そもそも、別に性格も悪いですし、へたりですし、けど自分に正直に生きたいと思ってるんですよ。で、結局は自分が楽しければ、自然と楽しさが循環するっていうのを体感してからは、
うんうん、
こっちだなと、
うんうん。
で、私もね、素晴らしい人を目指したことがあるんですよ。ただね、とても苦しいことになって、でも、やってみたらいいと思うんです。それは私の体感であって、人それぞれで、そのままね、素晴らしい人になる人もいるかもしれないし、いると思うんですよ。わかんないけども。けど、多くの方は別の何者かになろうとして、逆にちょっと辛くなってる方が多いので、あくまでも私の考えている成長っていうことなんですけども、あとはその、前ね、ちょっと書いたんですけど、例えばその、なんだろうな、すべての人にこう、愛を持って、許すことこそが人として素晴らしい道だみたいな、とかってないからっていうことを前書いたことがあって、そのもう何をされても人を愛しましょうっていうのは、無理でしょうっていうね。なんかこう、どんなひどいことされても怒っちゃダメとかね。人を嫌いになっちゃダメとか、いつもいい笑顔でいい人でいないととかっていうのは、逆におかしくなる。ね、常に愛を持ってって言ったって、持てないときは持てないし、そうするとね、苦しくなるんですよ。だからね、やっぱね、私もやったことあるんですけど、もう全然できませんでした。だから、やっぱりね、こう、もう、先ほども最初お話ししましたように、もう感情に蓋しないことです。爆発して人に当たるんじゃないでしょ？しっかり感じて流してあげることって本当に大事で、結局そのごまかしたりとか、何かに逃げたりしてると、なんか、どんどんその、よくわからない方向に行くんですよ。でもそれを、どんどんその自分をですよ、結局その、そういうのも受容できていると、なんか自分のこう、まあ、ブラックな面とかね、いろんな面見えてきますよね。嫌な醜いとことか。でもそれも一旦もう受け止める、受け入れることで他人のね、ブラックなのも結構許せたりする。許さなくてもいいんですよ。でもなんかね、本当に前も喋ったかな。自分を受容できた分ね、他人を受容できるんですよ。そうするとですね、なんか、さっきも言いましたけど、私人間臭い人が好きなので、なんかじゃないと別に私たちその、別に神じゃないですからね、完璧じゃないですかね、デコとボコがいるから男性と女性がいて楽しいわけで、なんかね、ああ、人間やってるなって思うんですよ。ね、本当にあと人間やってるなっていう人がね、私が人間臭いですから、私の周り人間臭い人しかいないんですけど、ナッチも含め。そうするとですよ、なんかそれも、なんかお互い可愛いなと思うわけですよ。素直に出してる。それをプライドでね、こう、あれしてると、だからそういうのをこう、そぎ落としていくのが、なんかこう、いいんじゃないかなと。それが私にとっての成長であり、だから何か素晴らしいことができることが成長ではなくて、なんか自分に OK 出せるようになることが、結果楽しいし、結果なんかすごいできちゃうようになっちゃうみたいな。っていうのが私の中の成長かなという、ちょっと私の個人的な、主観の成長の概念のシェアでした。
は
あの寒くなってきたのでということでありがとうございます。本当ですね、うん、もうね、これは今撮ってるのは11月なんですけど、この放送日の予定は12月なので皆さんね、ちょっと暖かくしてお過ごしくださいとか言ってみたりして以上で締めます。
はい、
以上です。
ありがとうございます。この番組では皆様からのご質問ご感想をお待ちしております。本田裕子のホームページ、ゆうこ本田 .com までお寄せください。
はい、本日も最後までお聞きくださりありがとうございました。また次回お会いしましょう。
本日のポッドキャストはいかがでしたか？この番組を聞いてくださったあなたにプレゼントがあります。お申し込みは本田裕子オフィシャルウェブサイトにアクセスし、ポッドキャストページを開き、必要事項を入力してください。ご送信いただいたすべての方にプレゼントをお送りします。美や豊かさを引き寄せる有料級の役立つ情報を無料でお届けいたします。 URL は http://youkohonda.com/ です。また番組では、本田裕子への質問や感想をお待ちしています。同じく、本田裕子オフィシャルウェブサイトにアクセスし、お問い合わせフォームからお申し込みください。それでは、また次回お会いしましょう。